主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね300回です。
来た。
はい、さあ水月さん、
何
令和になって一月ほど立ちましたよ、
うん、
どうです令和は。
いや別に5月1日から同じ毎日です。
味気のあるですね。あの4月30日のなんかあの今の上皇さんが退位するのとか、
うん、
で5月1日に今の天皇陛下が即位される儀式とかは見ました。
あまあテレビ、まあガッツ、うんまあ、ニュースとかでやってるのはちらちらと、
もう生放送で見れる限りは見てたんですけど。
いや僕出かけてたんですよあの日。
あそうなんですか、うん、私も仕事はしてましたけど、
ね、令和の初日は旅先でしたね。
あそう、
うん、
で見てなかったの。
いやだからその日夕方のニュースとかで見ましたけど、
あんの見てて思ったんですけど、まあ、なんとかの儀式で、
うん、
とかなんとかの儀式が行われますとかってこう見てたけど、
うん、
みんなどれも短いんだね。5分10分ぐらいで終わってんだね。
あ儀式自体、
うんうんうん、もっとさ、
ね、
なんかこう三種の神器を引き継いで、
うん、
ほんでなんか舞が誰かその舞を踊ったりとかなんか音楽が鳴ったりとかそういうなんとか全然ないんだね。
多少まあなんかね端折るようになったのかもしれないけど、でもほらこういう権力が移行する行為っていうのはあんまり冗長だと良くないんですよ。
うん
その空白が開くのは良くない
んです。
シュッと変わらないと。
あ
誰のものでもないっていう時間が踊ってる間に何か起きるとややこしいんで。
あなるほどね。あそうだから5分
10分って終わってからダラダラすればいい。
お祝いとかはね。
そうそうそう。
でもさあの天皇さんも上皇さんもさ朝はさ、
うん、
即帯でいいの、
うん、
あのなんか黄土色っぽいなんか茶色っぽい服着てさ
茶色っぽい
なんかかしこどころってとこになんか挨拶に行ったと思ったら今度モーニング着てさ、
うん、
なんか箱をずらずらって侍従が持ってきてさ、
うん、
なんか置いたり持ったりしてしてたじゃん、
うん、
大変だねあの衣装替えもね。
そうです
ね。って思った。で前もさ即帯の話ってしたけど、あのビラーンって後ろに長いの、
うん、
あれって後ろの人が持つんだね。
そりゃそうでしょ。
ああこうやって持つんだとかってちょっと見れて勉強になりましたけどね、
うん、
ね。さあ今度は即位のパレードとかもまたあるでしょうしね。
まあ、ガチでああいうものを着るっていうのはね、こういう機会しかないわけじゃないですか。
なんとかって言ってたね。
結局ねそのイベントとか、
うん
そのね、お祭りとしてはあるんだけど、本当にそのなんていうの現代進行形で必要なシーンっていうのはね、これぐらいなんで貴重なもんですよ。
まあ、こうちゃんと物事が分かるようになって、
うん、
ちゃんと見るっていうのは多分昭和から平成より今の方が理解力はあるかな。
よくあの頃はなかった。
あんまりよく分かんないけどへーっていうな感じで見てたけど、
あの頃はそうか
中高生だったんじゃない、うん、だけどこっちちょっと大人になって見てると、うん、ああなあだってあの昭和から平成の賢所なんて言葉なんか一個も記憶にない。
ああ
んなあの茶色い服着てた。
言ってたでしょ。
ほんと
散々言っとったよ。
うんいや言ってたけどさ、
なんとかの方でしょ、
全然もうちょっと綺麗な色にすればいいのにね。
あれが天皇しか着れない色な
んでしょ、うん、だけど選択が悪いよね。
何を言ってんだよ
とかいろいろこう思ったりもしました。でまあ300回といえばですね、300回じゃないこの50の切り番の回はですね、
はい、
まあ大河ドラマの主人公になってもいいんじゃないかクラスの歴史上の人物をですね、
は
あ大特集する恒例の企画になっております。
清水の次郎長じゃないん
です。清水の次郎長は残念ながらあの落選したんですけども、
うん、
でまあそれを遡れば聖徳太子だ織田信長だ秀吉やってない 家康さんやったでしょ、
家康やったね、
義経やったでしょ、
うん、
でやってきて250回の時は何やったか覚えてる？
前回、
うん、1年前、
前回が家康？
違うよ、それ200回の時よ。
前回が織田信長、
それ100回の時よ。
誰だっけ？
ペリー。
あー、
ペリー、
ペリーか。めちゃくちゃじゃん。
ちょっと変化球でいきましたが、
今回は、
まあ、今回はですね、まあ、皆さんは表題見て分かってるんですが、うん、大和たけるです。
また変化球じゃないですか。
いやでもね、やってみたかったのよ、大和たけるは。
あなたの趣味でしょ。
それはそうだよ、僕の趣味でやってる番組なんで。
たまったもんじゃないな、付き合わされて。
それがいいんじゃんかね。なので今回はね、大和たけるちょっと 3,4 回に分けてやっていきます、ね、でもさ、昔からさ、大和たける子供の頃からなんとなく知ってる人物だよね。本当にいたかどうか
は分かってる。
じゃ、うん、あのさ、天皇って存在を知ったのって何歳ぐらい？
天皇という存在を意識した、
存在を知った、
知った、
うん、
どうかな、比較的でも早いんじゃないかな。
僕ね、小学1年生ぐらいの時かな、うん、天皇陛下って言うんだよっていうのはな、親に教えてもらった記憶があります、
うん
うん、ふーんってね。それがまあちゃんとしたあの日本史みたいな学ぶのは小学6年生ぐらいなんですけど、
まあ、お正月の一般参加とかね、普通にテレビでやってるからね、うん、まあ、日本人ならなんとなく見てるよね。物心つくのが早いか、
うん、ああそうだよね、
なんか東京にガラスの向こうに偉い人がいるんだなっていうのは知るのが早いかぐらいでしょ。
行ったことあります、一般参加って？
一般参加はないね。
あ、この間のあの今金城天皇が即位された時は、
うん、
なんか皇居から東京駅まで行列だったって言いますよね。
すごい行列だったみたいね、
うん、ずっとあれ立ちっぱなしで並んでないとダメなんでしょ？
そりゃそうでしょ。
座って待ってちゃダメなんでしょ？
座るとこないでしょ。
1日がかりですよね、あれね、うん、1回行ってみたいなって思うんですけどね。
一般参加に、
うん、
生は見たことあるの？
金城天皇が皇太子だった時は見たことある。
そりゃそうでしょ、
うん、
天皇というものを生で見たこと
ない。
え、嘘？
ない。
あ、皇太子だけなの？
皇太子だけ、成仁親王だけ。
あ、そうなの？
うん、天皇さんの前の。
あなたの住んでる界隈は比較的来るとこじゃないですか。
うん、ケリさんはね、うん、だけど、そ、あのだから電車、駅とかが警備が異様にすごいなっていう時は、
うん、
あの天皇家か、
うん、
首相が来るんだなって思うの。
こうピュアっていく電車とかでも見たことないの？
ない、うん、
マジか、
うん、あんまり興味なかったよね、その歴史上のその血筋とかさ、
は
あ、かあのそんなの見るの好きなんだけど、別に今の皇室とか興味ないから。
いやいやいやいや、
別に皇室のアルバムとかね、なんかそんなの見ないし別にって思ってたの。でもその数年前に成仁親王がなんかの、
うん、
イベントでいらっしゃった時に見たわけよ、
うん、
あの時に多分ね、僕成仁親王以外じゃ、あの高円宮かな、ひげの殿下っていうはお会いしたことあるの。だいぶちょっと違うじゃん。
お会いしたっていうのは別に見たってだけ？
いや、講演も聞いたよ。
ああ、うん、そうなんだ。
でこれここまでの距離じゃないけど、もうちょっと近いところで、
へ、
うん、ちょっとでもちょっと立場が、位置が違うじゃん、皇族でも。
まあまあ
ね、うん、
うん、
でも成仁親王とか見た時にすごいあの品の良さ、
うん、そうそう、
こう本当ね、数メートルの距離で見たのね、ガードレール挟んで、あの国道も封鎖されてさ、
皇太子時代
の、皇太子時代にね、うん、でここでしか立っちゃいけませんってとこで立って、
うん、
あのそしたら車止まってくれてさ、
うん、
で手振ってくれるのよ、
うん、
でまああの品のいいことね、
うん、
あの全然僕たちと違いますね。あ、ちょっとそこで魅力は感じますね、皇室ってね。
ああ、
うん、でそのご先祖様の
ずっ と前のおせるさ
ん、はい、大和たけるですよ、まあいろんなねこうキャラクター化されたりね、大和たけるも映画にはなってない、でもなんか現代風にアレンジされたりさ、昔なかった大和たけるって映画、ロボットとか出てくるの、
あーそれなあったな、な
んかあったでしょ、
昔、うん、古い映画もあるでしょ確か、
でしょ、
うん、
うん、で紙幣にもなってるしね、
ああ1回だけね千円札ね、
うん、だからこうなかなか人気のあるまあ歴史上の人物、伝説上の神話上の人物ですけども、
うん、
ちょっと、ね、
94年、
うん、
94年
の映画ね、大和たける、カタカナの大和たける
だよね、そうそうそう、特撮です
ね、
うん、
あの誰が主演だっけ、沢口靖子とか出てるような気がしたんだけどな、高島正信か、
正広、あ高島正
広出てたよね、
沢口靖子素晴らしい、
ね、
よく覚えてね、うん、
それは沢口靖子と結婚したい子だから僕は
、うん、あそう、
はい、で今回からちょっとですね大和たけるを特集します、
はあ、
であの参考にしているのはですね、まあ、大和たけるに関しての本っていろいろあるんですけども、
うん、
まあ、いっぱい出てるんですけども、僕がちょっと今回ね参考にさせてもらったのは、産経新聞出版から出てます、
うん、
日本人なら知っておきたい英雄大和たけるです、
は
あ、これねなんかね関西版の、
はあ、
なんか関西版の紙面でなんか大和たけるについてのなんかコラムが連載されてたそうなんです、
産経の関西版、
はい、でそれがあのまとめて本になったんです、はい、でこれをベース、そこから引っ張り出してきてあのちょっと大和たけるの人生を見ていきます、
うん、
はい、あの編集はそう新聞社の人が編集したんで特に固有名しないんですけどね、うん、でまず基本的な情報なんですけども、大和たけるですね、
うん、
ちょっとこれウィキペディアで調べたものなんですけども、
うん、
生年月日、
うん、
生母は、生まれたのはねよくは何年か分かりません、
分かんない、
はい、で死んだのは、
うん、
景行天皇43年です、
うん、
終わり、
はい、
西暦にはちょっと換算しがたい、
慶応43年、
はい、
うん、
ちょっと神話の時代なんで、でまあ大和たけるって古事記日本書紀に出てくるんですけども、まあ本名は大須の御事、
うん、
小さななんていうのこれ、薄い峠の
薄い峠の薄いですな、
石片に、うん、新中文の新の新入のないやつね、なんていうのこれ、
古鳥、古
鳥っていうんですか、
うん
うん、の御事で、まあ、日本書紀のとあの漢字が若干表現違うじゃん、日本書紀と古事記で、
うん、
っていう違いがあるぐらいです、で本名は大須の御事で、またの名を、大和の小倉、
うん、
だから大和の男ってことですよね、
うん、
大船ってことはね、大和男です、
うん、
で後に大和たけると名乗ります、
うん、
なんでかってのも後で見ていくね、で大和たけるのお父さんは第十二代天皇慶光天皇、
慶光天皇ですね、
はい、で大和たけるのお母さんは播磨の稲荷の大イラツメ、
うん、
播磨の人らしいですね、兵庫県の人かなと、で奥さんがいます、
うん、
奥さんは水仁天皇だから11代天皇か、水仁は、
うん、
の娘さん姫巫女の二字入り姫の姫巫女、
うん、
あと吉備の穴との竹姫、音立花姫、
うん、
山城のくくまもり姫、
いや他の奥さんね、
うん、
はい、
二字姫、立花姫といるそうです、
うん
うん、なんで昔の人はこう名前が読みづらいし長い名前なんだろうね、
まあね、
うん、
大和言葉なんで、
ね、で、あの一番最初に出た二字入り姫のみの姫巫女の間に生まれた子に、うん、たらし中津彦のスメラ巫女とっていうのがおりまして、うん、これが第14代中愛天皇になって、
はあ、
あのほらあの人神宮皇后の旦那さん、
ああ中愛ね、はい、そうですね、
になっていくそうですよ、
うん、
で他にもたくさん子供がいますが省略します、
うん、
はい、さあ改めて大和猛なんですけれども、お父さんは景行天皇でしたね、
うん、
で、景行天皇は巻向の菱城の宮にいらっしゃったそうです。
うん、
巻向って奈良のどの辺、三輪のあたりですか。
桜井の近くですね。
桜井
奈良盆地のまあ南の方ですね。
巻向遺跡ってあるもんね、
うん
うん、
桜井線に駅があるじゃん。
巻向はある、
うん、
でも漢字が違うね、これ
。まあ、違うけど、
まあ、
あの辺でしょ。
あの辺なんですね、うん、だから三輪大社の三輪大三輪神社
ってことですね。桜井、
はい、
の辺ね、
はい、で景行天皇は数多くの奥さんがいまして、
うん、
で子供は80人だそうです、
うん、
頑張りましたね、
うん、
すごい的中率ですね、
うん、
まあ、たくさんいたんですけども皇位継承者としては若たらし彦、
うん、
大和猛、
うん、
伊宝木の入彦、
うん、
が皇位継承者だったそうです、
うん
うん、あとは身分が低かったのかな奥さんが、
うん、
はい、でお母さんね播磨のいなびの大いらつめは、
うん、
やっぱ播磨はやっぱあの兵庫県の播磨で、
うん、
お父このだから大和猛から見ると父方のおじいちゃんが若竹吉備津彦って言って、
うん、
高齢天皇の子供だそうです、
うん、
高齢でいいんだよね、
高齢
な7代目の天皇、
そうです
ね、高齢天皇、この辺分かんないな、はい、だから、大和猛は大和と播磨、これは吉備の国の県内だったそうなんで、
うん、
大和と吉備の血を引っ、あ、違う、お母さんは大和と吉備の血を引いて播磨で育った人なんだって、
うん
うん、で景行天皇の最初の妻、
はい、
で、子供が妊娠するんだけど大変な難産で7日間苦しみ双子を産みます。
うん、
で双子が生まれた時に大きな生まれた時にあの赤ちゃん洗わないといけないじゃん、
うん、
大きなたらいの方で使われた方が大薄の巫女、
はい、
で小さいたらい で体洗われた方が大薄の巫女、
うん、
大和猛は大薄、双子のお兄ちゃんでいいのかな、
うん、
大きい薄の巫女だそうです。でちなみに大和猛が双子だとする記述は、
うん、
日本書紀の方だけなんだって、
うん、
古事記は一人で生まれてきたという記述になるそうです、
はい、
うん、こういう家族ですね。でこの大薄の巫女お兄ちゃんなんですけども、
うん、
景行天皇がね美濃、岐阜県だね今のにね、あの綺麗な娘がいるって聞いたもんで、
うん、
その娘をお父ちゃんは妻にしようとします。で大薄の巫女、大薄の巫女を派遣しますが、大薄の巫女、大薄の巫女は命令に従ったように見せかけ自分の嫁さんにしちゃったそうです、
うん、
で別の乙女を2人をあの美濃の娘と名乗らせて天皇に献上させました。こんなんやっぱ大和にいても岐阜に綺麗な香るとかって伝わるもんなのかしらね。
うん、この辺の話をその文字通り取っていいのかって話
だ、うん、ね、まあ、それ言ったら全部終わりなんだけどね、
うん、
で で、だから大須の巫女は隠してるわけだよね、本当のお父さんが欲しかった娘を、
替え玉を献上した、
ね、うん、献上したから、うん、でバレちゃってるみたいで、
うん、
で天皇は大須の巫女がご飯、家族でご飯食べる食事に出てこないから、
うん、
大須の巫女に丁寧に教え諭すように命じます。だけど大須が行っても5日経っても大須は来ません、
うん、
で景行天皇はどうしたのと大須に聞きました、
うん、
明け方兄が川屋に入った時を待ち受けて捕らえ、つかみつぶしてその手足をもぎ取り、むしろに包んで投げ捨てたと答えました、
うん、
お兄ちゃん殺しちゃったんですね。
大和たけるが兄貴を殺した、
はい、
うん、
で、これね、これもね、これ、これ日本古事記の記述なんだって、
うん、
で日本書紀の方は、大須は お兄ちゃんの方は、
うん、
あの今から清々九州の方行くんですけども、から帰ってきた大和たけるに統制、今度関東の方を攻めてこいという役割を促されるんだけど、逃げて隠れてしまう臆病な人物として描かれているそうです、
うん、
古事記ではもうこの時点で殺されちゃってる、
うん、
日本書紀では臆病な人として今後その後も出てくるそうです、
はい、
で、たけく荒き心を恐れた天皇は、
うん、
西の熊祖たける二人の征伐を命じたそうです、
うん、
乱暴な人ですね、大和たけるって、
うん、
お兄ちゃん殺しちゃダメですよ。水月さんも弟に殺されないように。
私は大丈夫です。
私はちょっと気をつけないと。
あ、そうな
の、はい、
替え玉とかするの。
替え玉はしないですけど、日頃の行いが悪いんでね
それ兄弟の前に人に殺されるんじゃない。
あ、いや、それはないと思う。
どういうこと
世間体はいいんで
知ら
んそんなわけで大和たけるは九州へ行きます。
はあ、
はい、遠かったろうにね、
うん、
はい、大和から九州へ行きますよ。熊祖たけるの2人なんだね、熊祖たけるって、
うん、
で、九州に行く前に大和たける、あ、まだこの時大須の巫女は、
うん、
伊勢神宮の大和姫のもとに行きます、
うん、
で大和姫は景行天皇の妹、
おばさん、
うん、大和たけるから見るとおばさんですね、
はい、
で、大和姫から服をもらうんですよ、衣装をもらいます、
うん、
でこれに関して、このエピソードに関しては元織宣長、江戸時代のね、国学者の、うん、元織宣長は天照大神の、奉仕者だった大和姫から真意を得ようとしたと分析している、
うん、
でこの時の設定は16歳らしいので、このエピソードはちょっと16歳らしい初々しさが感じられるんじゃないかというふうに述べてるそうです、
うん
うん、そうなの、おばさん、僕九州に行くことになったからって、たけるや、この服を持って行きなさいってこう言われるんだね。
服使うんじゃなかったっけ、
うん、それ言っちゃダメだ、
うん、そうでしょ、
うん、だからたびたびこれから
そういう作戦のためにもらいに行ったんじゃない。
戦に行くからって言って挨拶に行ったらこれ持ってきなさいって渡されるだけじゃないの。
そうなん、それを使いたいからもらいに行った
んじゃない。じゃあ、そうなんだ。じゃあ
ただの服よりもそれはやっぱりちゃんとした
神様の力の宿った服の方がいいよね。
両方ってことだ
から、ね、で日本書紀ではですね、
うん、
この九州に行く前に弓の名手はいないかと探します、
うん、
でそうするとね、美濃の音彦、
うん、
弟の彦ですね、尾張の田子の稲城、父家の稲城、
うん、
っていう3人が招集されて 同行します。この頃からもう弓ってあるんだね。
あるでしょ、縄文時代からあるじゃん。
あ、そりゃそうだね、狩りしてるんだもんね、うん、まあ当時は一番距離の出る武器だもん、大事ですよね。
それは唯一の飛び道具でしょ、う
ん、はい。まあこんな感じでですね準備をして服をもらったり弓の名刺を召し抱えて、
うん、
九州へ行きます。熊祖武尊ですね、
うん、
これは日本書紀では川上武尊と呼ばれています。僕は川上武尊で覚えてる。
へ、
あの火の鳥に出てくる
じゃん、ま、ただ
って火の鳥大和編でさ川上武尊だったんだけど、あの熊祖武尊、日本書紀でごめんなさい、古事記では大和熊祖武尊が2人、
うん、
で日本書紀では川上武尊っていうのが1人で、うん、に取り扱われます。さあその熊祖武尊の住居なんですが、周辺に軍勢を三重に配した岩窟にいたそうです、
うん、
ホラー穴にいたって感じなん
ですよね。
と熊祖だから南九州でいいんですか。
まあそうだね、
大和武尊は容易に攻め落とせないと見て室の落城祝いの宴、
落成祝い、
落成祝い、
完成したお祝い、
この大和、うん、じゃ熊祖武尊城ですねが落成している宴が催されるのを待ちます、
うん、
大和姫から頂戴した衣装でわらべわらめ道場を装い潜入します。女装するんです ね、
そうだね、
女の子になる。で熊祖武兄弟が可愛い娘と心惹かれ二人の間に座らせて酒盛りを続けます。
うん、
大和武尊は美男子なんだ。
まあそやな、
あのパタリロの世界だね。
女装が綺麗なのと美男子とは別の問題でしょ、
でもほらあれなんかそうじゃん、見なかったあの飛んで埼玉とか。
見てない。
あ、見てないですか、うん、もういいです、はい熊祖武兄弟は、座らせね。で油断、この二人の酒盛りの接待をした油断をついて熊祖武尊兄を撃ちます、
うん、
で逃げ出した弟を階段の下で捕まえて背を取って剣を尻より刺します、
うん、
お尻から刺すんですね、
うん、
普通なんか背中からグサッてグワーって感じだけど、
まあ、階段だったから下から
見たっけ、ね、あ下で待ってるんだ、
下かまあつんのめたかわかんないけど、
うんうん、で弟はですね、もうお兄ちゃん死んじゃったからね、
うん、
熊祖のお兄ちゃん死んじゃったから弟は誰だと尋ねます。大和武尊は大屋島の国を治める天皇の御子だと答え、弟はねえと、
おごっていた
ことを嘆き、より強い男のいたことを認める、俺たちより強い男がいたと認めます、
うん、
弟はこれをもって我が名を、立てまつろう、今より以後大和武尊の御子とたたうべしって名前もらうんです。
うん、
こっから大和武尊になります。
ああそうなんだ。
人殺してさ名前もらうってどうよだから僕が
皆殺すって別に殺すために殺す戦いなんだから。
でもさ
戦争で勝ったんじゃない、人殺しとは意味が違うでしょ。
だから僕が水月さんをやっつけたら水月さんは死に際に今後は水月ケリーと名乗るべしググって死んでいくわけでしょ。
いや僕とあなたが戦争してるバランス、
うん、戦争
ただあなたが私殺したらただなんて人殺しじゃないです
か、うん、それは死刑になるだけだよね。
死刑にはならないけど
なるよ、
一人殺したぐらいじゃ死刑にならない
でしょ。残虐だったらなると思うよ。はい、で この記述の後、古事記では大須の御事じゃなく大和尊の御事とこう表記されるようになるんだって、
うん、
で古事記には名前の由来が頻繁に登場しますが、こういう理由でこういう名前になったよっていうことがいっぱい書かれてますが、成敗した相手の名前を自分のものとした例はこの大和尊の話しかないんですって。
へ
え。尊というのは武田家氏という意味があります、
うん、
それを名乗る首長が率いる熊祖国の強大さが忍ばれます。強敵を倒した自分は大和の、あ、ごめんなさい、日本の尊なのだと誇示する意味があったのではないかと本に書いてありました、
うん、
だから強大和国の強い男になったみたいですね。古事記では大和尊が九州に行っただけなんですけど、
うん、
日本書紀には景行天皇も一緒に遠征して、
うん、自ら、
はい、6年間日向にとどまってたそうです、
うん、
こういうのって古事記とかってさ、
うん、
あの神武統制もそうだけど途中の国で数年間滞在してみたいなことよく書かれてるじゃん、
うん、
その辺の時間の流れってゆとりあるよね。
まあ古代はね、そう、うん、戦争準備がかかるから。
まあそうですね、 今でもそうだもんね。でこの九州を征伐した後ですね、大和尊は出雲にも寄ります、
うん、
大和に帰還する途中で山の神と川の神、獅子戸の神を交渉して平定したそうです、日本書紀では景行天皇に熊祖討伐を報告した後、吉備の穴渡りの神、
うん、
穴渡りの神と何和の柏の渡りの神も討伐し、要所に救う集団を退治し交通網を開いたと報告されています。
うん、
だから瀬戸内海とか大阪湾の、
うん、
今で言うとその辺もなんちゅうの征伐したみたいですね。
まあ交通路整備したとかいうことなんでしょうな。そういう神をやっつけたってことになったんでしょうな。
で吉備から北上して出雲に向かうそうです。こういうのをやりながら吉備岡山から出雲に行くわけですね。
うん、
羽伏線に乗っていく感じですね。いいんだよね、羽伏線だよね。
ああ電車ね、
電車で言うとね、いやスーパーヤクモに乗っていくんですよ、
うん、
出雲に入り実力者を殺そうとするためにまず出雲たけるをと親しい友人になりました、
うん、
そしてある日出雲たけるを水浴びに誘います。宍道湖に注ぐ日井川に水浴びに誘います。
はい、
で先に大和尊が水浴びから上がって刀を変えようって持ちかけるんだって、
うん、
で出雲尊の太刀を帯びていざ刀合わせをせんと言います。で交換、出雲尊は太刀を抜けなかったそうです、
うん、
交換した大和尊の太刀は木刀でした。
うん、
焦る出雲たけるをためらいもなく切り殺しちゃいました。だから木刀がじゃ刀を交換しようとしたら、だから自分が持ってたのは木刀で出雲たけるは本物の刀でしょ。で交換するでしょ。そうするとそれで刀合わせしようと思ったら大和たけるは本物の刀持ってるわけじゃん。
え、そういうこと、交換した後のってことじゃないの。
うん、交換して刀合わせしようって言ったんでしょ、
うん、
で、だから出雲たけるは大和たけるからもらった刀を持ってるわけでしょ。
それが抜けなかった、
木刀だったから抜けない。
最初に、うん、最初の大和たけるのが木刀、
木刀で俺の
刀、それを交換したわけ。
交換
して出雲たけるが持ってたのが
木刀になっちゃってるわけじゃん。だからヤマトタケルは木刀を持ってたの。刀と
見せかけ、水浴びする前は木刀やったってこと。
木刀だったんだろうね。
で、かえっこして木刀を与えて、
で
出雲たけるはでも大刀抜けなかったって書いてある。
だからそれは木刀だったから抜けなかったんじゃないの。あれおかしいって言って慌ててる時にえいって言って殺されちゃうんでしょ、自分の大和たけるに。
ああ木でできてて抜けない
んだと、うん、偽物と交換させられちゃったんだ。
ひどいじゃん。
でも古代は知恵を使って劣る相手を討ち取ることは誇らしいことだと考えられていました。動物に罠を仕掛けても卑怯とみなされないことと同じだそうです。まあでもひどいやつだね。親友になってさ近づいてさ、ほんで殺すんだよ。ちょっと現代人の私たちからすると
古代の人って総じて残酷だよね、みんな。
今後もこんな話が出てきますが、
ちぎったりとか兄弟殺したりとか、
だってここ今日話してるだけでもお兄さん殺してるしさ、で熊曽猛もさ、ひどい殺し方し、
騙し討ちばっかりだし、兄貴は八つ咲きだし、
これが大和猛なんですよ。
はい、とかまあ古代っていうのはそういう時代なんでしょうな。
日本書紀にはこの熊祖で出雲討伐の記述はないそうです、で、出雲討伐の帰りに大和猛の船は嵐に襲われますが神の加護が受けて助けられたそうです、だから正義なんだね。何が正義で何が悪かだんだん分からなくなってきますけども、はい、今日はここまで。次回はですね、大和猛は今度東の方に向かっていくよって話をしていきますね。さあお便りを紹介してまいります。たくさん来ておりまして、またお便りの文字数制限をかけないといけないかもしれないほどになっております。
解除ってされて
る
んだっけ。
あ、解除はされてます。自然に解除されてる。
自然にでしょ。
はい、でまたちょっと文字数制限情報が発令されるかもしれませんが、もうしばらく様子を見ます、ちょっと準備情報ぐらいですね今ね。はい、じゃあお便り読んでまいります。長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより
3月の末にいただいております。
3月、
はい、今 3,4 ヶ月遅れですね。
はあ、
はい。ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。286回の異出民明治維新編を聞いて、長崎市に国際電信発祥の地の石碑があることを思い出しました。明治4年、ロシア寄りのデンマークの通信会社によって長崎とウラジオストックをストック及び上海間に海底ケーブルが敷かれ、日本の国際通信が始まります。翌年、岩倉使節団の大久保利通がニューヨークから東京へ送った電報は5時間後に長崎へ届きましたが、その先の国内電信が通じていなかったため、人が3日かけて東京まで運んだそうです、開国後ロシアの要請で長崎市西部には極東艦隊の越冬地としてさまざまな施設が作られ、ロシア村と呼ばれました。明治24年皇太子時代のニコライ2世が長崎を訪問した時にはここでロシア兵を激励し、お忍びで町に出かけ腕に竜の刺繍を入れたり、外国人に人気が
入れずにな
んて言った
刺繍って言った刺繍なんて
竜の入れ墨を入れたり、外国人に人気があった鼈甲細工も購入したそうです、翌月、大津事件の時には鼈甲店の店主がカステラを持ってお見舞いに駆けつけたという話も残っています、といただきました。こんなさ皇太子さ長崎でさタトゥー入れちゃうんだね。
まあね、白人は今でも好きじゃないですか。
まあそうですけどね、今もさ、ほらあの外国観光客、外国人観光客でたくさん街で見かけるじゃないですか、
うん、
でちょっと夏になってきてさ、涼しい格好されてる方もいるじゃないですか。
そう
すると腕から足からさ、
うん、
こう大きな入れ墨タトゥーが見てるって、
好きだよね、あの人たち、
なんか時々本当にこんな入れ墨入れてあんたいいのって思うようなのありません？なんかそのセンスがわからないですけどね。
綴り間違ってるとかね、字間違ってるとかね、
日本語のとかあるもんね、
アホみたいな日本語入れて
るとかね怒られますけどね。でこれこの明治の初期から海底ケーブル敷くんだね。
まあまあそうですね、
うん、なんか大事業ですよねこの時代って、
うん、まあでも情報をくれるとほら商売が有利でしょ。
ああそうだね、う
ん、いろんなものの値段とか相場がね、
うん、
いち早く分かって、それを抑えちゃえばほら一人勝ちじゃん。
そうですね、うん、なるほどね。
で結構長屋で日本は苦しめられるんですよ。だからデンマークね、国際通信っていうのは全部デンマークが握ってるんで、うん、自前の通信網が持つまで結構ね苦しむんです。
電電公社ができるまで、
電電公社って言われる、海底ケーブル引かないとね、
あ、自
腹でね、ジャント経由とかでできるようにならないと、で、ね、そうそうそう、
ね、でもニューヨークからとあの長崎まで5時間かかるんだね当時、
うん、
これって何、その電
太平洋がないからヨーロッパ行って、ヨーロッパからアジア
で反対回りで来るの、
そうそう、で上海から長崎まで来るわけでしょ。
でもどっか中継してどっかで一回読み取って、
当時はもちろんダイレクトじゃないから、そうそう、
どっかその
どっかまで送ったやつを聞いて送ってっていう、
伝言ゲームになるわけですね。そうそうそう、あ、だから5時間かかるんだ、
うん、
今なんか1秒だもんね、地球の裏側に情報を送る ね、
うん、
はい。ではもう続いて道の駅の姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、おもれきの皆様こんにちは。お便りコーナーで長崎のよりよりさんから紹介された段ボールの話に聞き入りました、
うん、
今スーパーに並んでいる野菜を見れば大分、佐賀、長崎、宮崎と九州のものがいっぱいです。厚めに作られた段ボールで送られてくるのですね。我が家も時々ジャガイモや玉ねぎを通販で長崎から取り寄せているので、次回は愛着を持って見てみます。さてオーディオブックで陳春心のシルクロードの講演会を聞いていたら実感十二支の話が出てきました。実心法は確かに中国ですが、陰の時代バビロニアには十二神法があり、そこに一つ一つ動物が割り当てたようです。動物を割り当てたようです。今は簡単に物を数えることができますが、当時は数えるというのも大変だったのでしょう。ここから描かれた絵がもしかしたら十二支だったら楽しいですね。青銅の始まりもオリエントらしいです。中国には素晴らしい完成品ばかりがあるそうです。確かに京都の泉屋コレクションには素晴らしいものばかりでした。
千億って言いますね、
千
億
って言うんですか、
まあそう読みますね、うん、
うーん、
住友のね、
あ、
住友ってほら銅山じゃないですか、
うんうん、
でそういう青銅器のコレクションがあります、うんうん、
泉屋って書いて千億って、
千億博古館って博物館が京都にあるんですよ、
京都市に、
うん、
へえ、はい。実感十二支の起源にもロマンを感じますね。最近は陳春心の諸葛孔明を読み終えました、
うん、
当時の社会や制度を丁寧に書いており空気を感じさせる本でした。当時の中国の一里は400メートル、一石は27キロだそうです、
うん、
といただきました。はい、うん、その陰とか周の時代の青銅器って僕奈良の国立博物館でやっぱなんとか誰かさんコレクションっていうのがあって、
あ、
なんかいっぱい見たよ、
どんなの、
うん、器とか
カップ カナエとか見た？なんだっけ、テイとかユーとか
仏像を見ていた。じゃあこんなのもあるんだって言って、ふんって言って見て帰ってきて、あんまり見なかったけど、
うん、
変な形のがいっぱい、
そうです、
ね、足が3本だったり、
そうそうそう
そういうの見ましたよ、うん、あんなの家によってもちょっと邪魔かなと思いました。丸
ひどい
はい、じゃあね、今日はここまでです。さあ、おもれきではですね、リスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com です。あとツイッターではひらがなでおもれきと検索してください。で、おもれきのアプリがアップストアで無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができます。で、おもれきグッズが、販売されております。番組宛てにくださいと。あと、名前、住所、電話番号。
郵便番号。
郵便番号も。
うん、
あれね、意外と調べるのめんどくさい
ってね。めんどくさいです、
うん、はい、あの。アプリがあるじゃないかってあるんですけど、
いちいち。
そう、何県、何とか市、何とか町っていうのは結構めんどくさいので、書いてほしいです。
はい。
はい、作業効率のためにご協力お願いします、
うん、
あと名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売させていただいております。はい、こちらもぜひご利用ください。あと営業時間等は確認していってくださいね。
はい、
はい、あと連絡事項ありますか？
ないです。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。